お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙11章34節から36節と12章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙11章の学びをしていますが、34節から35節。なぜなら、誰が主の御心を知ったのですか？また、誰が主のご計画に預かったのですか？また、誰がまず主に与えて報いを受けるのですか？誰が主の御心を知ったのですかとありますが、質問自体は単純ですが、その答えはそれほど簡単なものではありません。主の御心を知っている人は一人もいません。パウロは主を知りたいという野心を持っていました。ピリピ3章の10節にはこのように書かれています。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、またここには、誰が主のご計画に預かったのですかとありますが、直訳では、誰が神様のカウンセラーになったのですかと訳すこともできます。神様にアドバイスできる人間は一人もいません。教会の役員会が、神様に良いアドバイスをしていると感じているのを見てきましたが、神様はそのようなものは必要としてはおられないのです。主イエスは地上におられたとき、一度も人からアドバイスを求められたことはありません。またここには、誰がまず主に与えて報いを受けるのですかとありますが、あなたはこれまで、神様があなたに借りを作るような何かを差し上げたことがあるでしょうか？もしあなたが神様に何かを差し上げることができたなら、神様はあなたに借りができるでしょう。神様がくださったものでないものが何かあるでしょうか？私たちの多くが貧しい理由の一つは、神様が私たちにくださったもののうちのあまりにも少ししか、神様にお返ししないからだと思います。神様は誰にも借りはないと言われるのです。誰かが神様に何かを差し上げたなら、神様はその人にもっと多くをくださいます。ある人がフィラデルフィアに住む素晴らしいクリスチャンの資本家にこんな質問をしました。あなたはそんなにも多くのものを人に与えてしまうのに、なんでまだお金持ちでいられるのですか？その資本家は次のように答えました。私が自分の富をシャベルで大量にかき出すと、神様はシャベルでその富をかき入れてくださるのです。そして神様のシャベルは私のよりももっと大きいんですよ。私たちのほとんどは、神様がご自分のシャベルを使うチャンスを与えていないのです。私たちが神様のために何かするなどということはできません。神様は私たちが神様に差し上げる以上のものを与えてくださるのです。ローマ人への手紙11章の36節。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。 どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。マギー博士は、この説は私を霊的な高みに引き上げてくれますと述べ、自分自身の訳を次のように述べています。なぜなら、神様から神様を通して、そして神様の上にすべてのものがあるからです。神様にご栄光がいつまでもありますように。アーメン。イギリスの神学者ヘンリー・アルフォードは、この説を、霊感されたページの中でさえも、最も崇高で感動的な呼びかけ、と言いました。神から発しとは、神様がすべてのものの原因であり、根源であるという意味です。また、神によってなりとは、神様が指示する方、働かれる方という意味です。イエス様はヨハネ5章の17節で次のように言われています。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。また神に至るとは、神様が終始報告をさせるためにすべての被造物を呼ばなければならないという意味です。すべてのものは神様に向かって流れています。また、栄光がとこしえにありますようにとありますが、栄光は永遠に神様に属するものです。私たちは自分たちにはそのように主張する権利のないものの手柄を自分のものとすることで、神様のご栄光を横取りしてはいないでしょうか。栄光は神様に属します。さて、ローマ人への手紙12章の学びに入りますが、これがローマ人への手紙の最後の部分の始まりです。最初の8つの章は教理的で、その次の3つの章は説理的。そしてこの最後の部分では、私たちの務めが強調されています。今私たちは、パウロが私たちの目の前に展開した、神学的な議論の実際的な適用にやってきたのです。ここで述べられている福音は非常に実際的で、私たちはこれらの教えを信仰生活の中で体験的に学ぶべきです。ローマ人への手紙の最初の部分で、読者は救いの兜と信仰の盾が展示されているのを見ました。でも、この最後の部分では、平和の福音の備えが足に履かされています。私たちは信仰生活の戦いの中で実際に立っていなければなりません。そして人生を自分の足で歩かなくてはなりません。そして競争を走らなくてはならないのです。私たちはすでに聖歌の箇所で実際的な適用を勉強しました。でもそこでも確かに福音は靴を履いて歩きましたが、この二つの部分には鋭い相違があります。聖歌のところでは私たちはクリスチャンの性質を取り扱いました。しかしこの部分では私たちはもっと具体的なクリスチャンの振る舞いを取り扱います。あの時は内なる人でしたが、ここでは外なる人です。あの時はクリスチャンの状態についてでしたが、ここではクリスチャンの性別に関することです。またあの時はクリスチャンが誰であるかということに焦点が当てられていましたが、ここではクリスチャンが何をするかということに焦点が当てられています。私たちはこれまで恵みの特権を見てきましたが、今、恵みの教訓について学びます。生き方の宣言の後には、生きている印が続かなければなりません。信仰による義人の宣言は、命の活動によって実証されなければなりません。 この最後の部分に入るにあたって、他にも注目しなければならないことがあります。それはクリスチャンの振る舞いは、その人が接触する人との関係によって、この世で表現されなければならないということ。またそれらの関係は、ある意味で規制されなければならないということです。書生の心得を書き留めるのはとても簡単なことですが、パウロはそうしてはいません。パウロは私たちをモーセの律法から解放したのです。彼は私たちを別の法のもとに置くために解放したのではありません。自分たちを聖別されたクリスチャンと呼ぶ人たちがたくさんいます。なぜなら彼らは、これもしない、あれもしないし、それ以外に50ほどのことをしないからです。彼らは神様の子供は、規則や規制を与えられてはいないということを認めなければなりません。パウロは信者を導くべき偉大な原則を書き留めています。聖霊は信者に人生の道路地図を与えておられます。その地図には曲がり道は示されてはいますが、速度制限はありません。聖霊はご自分が推薦する宿や食事をするところを示されますが、特定のところで泊まらなければならないというような命令はされません。迂回路ははっきりと印がついており、それらを避けるようにという警告が出ています。虚栄の町が名指しされ、出口へのルートがはっきりと記されています。信者は町を去るように命じられますが、どのルートを通っていくようにという指示は受けません。いくつかのルートがあるのです。私たちはローマ人への手紙8章から11章の山の頂上から降りてきます。ローマ人への手紙11章33節から36節の高峰を離れ、私たちのすべき務めの平原へと突進します。それではローマ人への手紙12章の本文に入りますが、一節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い、生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。言い換えればこの箇所はこのようになります。そういうわけですから、私は恋願います。兄弟たちよ、神様の憐れみによって、あなた方の体を、あなた方の人格全体を、神様のために取り分けられた、神様に喜ばれる生きた供え物として差し出しなさい。それがあなた方の道理にかなった、あるいは霊的な礼拝なのです。またここには、そういうわけですからと書かれていますが、この表現は、そのすぐ前にあるものと直接の関係があるのですが、パウロが、そういうわけですからというとき、彼は書簡全体を要約しているというのが私の意見ですと、マギー博士は述べています。またここには、あなた方にお願いしますとありますが、これは恵みの言葉であって律法の言葉ではありません。ここには、シナイさんからの雷鳴はありません。モーセは民に律法を守り行うように命じましたが、パウロは熱心に進めます。またここには、神の憐れみのゆえにと書かれていますが、憐れみという言葉が複数形になっており、これは憐れみが豊かにあることを示しています。神様は憐れみ豊かな方です。神様はあなたのために十分な憐れみを持っておられるのです。私たちは捧げるため、差し出すために召されました。ある解説者たちは、ここでは意志のことを指しているのに対し、6章では心を指していたと提案しますが、それは間違った区別だと思います。どちらの場合にも、意志に訴えています。6章では、クリスチャンの道は神様に明け渡すことです。 ここでは、明け渡すことはクリスチャンの性別と振る舞いへの道ですと、マギー博士は述べています。また、パウロはここで、あなた方の体を、つまり、あなた方の全人格を捧げなさいと言っていますが、体は私たちが自分を表現する道具です。心と愛情と意志と、そして精霊が体を使うことができるのです。私たちは自分たちの体で神様のご栄光を表すようにと命じられています。第一コリント6章の20節にはこのように書かれています。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。またピリピ人への手紙1章の20節にもこのように書かれています。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。また第二コリント4章の10節にもこのように書かれています。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。意志の行動によって私たちは自分の人格を神様に使っていただくように差し出すのです。これが私たちの理にかなっている奉仕であり、また霊的な礼拝であり、それを神様が喜んでくださるのです。ローマ人への手紙12章に戻りますが、2節。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。ムーディー神学校のギリシャ語学者、ケネス・S・ウェストは、この説の素晴らしい翻訳を次のようにしています。あなたの内側から出てくるのでなく、そしてあなたの内側の人となりを表すのでもない、この時代に即した外側の現れを背負い込むのをやめなさい。そしてあなたの心を新しくすることにより、良い、喜ばしい、そして完璧な、神様の御心が何であるかをテストすることの結果として、あなたの外側の現れを内側から出てくるもの、あなたの内側の人となりとを変えなさい。そしてそのことが実質的なものかどうかを再確認しなさい。パウロは信者に自分の人生と振る舞いを自分の周りにいる人々によってさえも形成してはならないことを熱心に進めています。神様の子供はそうあるべきではありません。私たちは普通で自然であるべきです。いえ、おそらく普通で超自然であるべきと言わなければならないでしょう。何かのふりをするのはあまりにも簡単です。それが偽善者という言葉の本当の意味です。フポクリテスというギリシャ語は役者という言葉です。彼らは役柄を演じていました。またフポクリテスには答えるという意味があり、役者が演技をするとき、合図を受けて正しいことを正しいときに語ります。私たちの毎日の生活の中で、偽善とは何か自分でないものになることのようです。この世は舞台で、一人一人は自分の役柄を演じなければならない、というようなことを言ったのは、あのシェイクスピアです。しかし信者はそうではありません。信者はあくまでも純粋でなければなりません。なぜなら、 聖霊人の内側から働かれ、彼の人生を心の一心によって変えてくださっているからです。繰り返しパウロはこのことに注意を向けます。コリント人たちには彼は次のように言いました。第二コリント三章の十九節。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられて行きます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。テトスにも彼は次のように言いました。テトス三章の五節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神様の御霊が心を一新してくださるのに任せることによって、信者は神様の御心をテストし、それが善であることを理解します。私たちがポーズをとって本当の私たちではないものになるふりをした瞬間、私たちはそれが自分の人生に対する神様の御心であると決断することが不可能になります。神様に明け渡すことによってのみ、人生に対する神様の御心は良いものとなり、信者の意志にぴったりと合うのです。まず最初はそれは良いものであり、そして受け入れられるものとなり、最終的に完璧になります。その中で信者の意志と神様の御心とがお互いに等しいものとなるのです。それが最善です。ですからパウロはこのように言うことができました。ピリピ四章の十三節。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。信者は神様の御心のうちにあることをすべて行うことができます。クリスチャンであるという役柄の演技をしなければならないのではなく、自然のままで神様の御霊があなたを通して働かれるというのは素晴らしいことです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの国の回復の理由、神様との関係というテーマで、ローマ人への手紙11章34節から36節と12章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。